森哲夫三田市長によります森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田の魅力をお話しいただきます。お相手は門垣俊子です。それでは森市長どうぞよろしくお願いいたします。
はい、町を元気に、町を強く、町を優しくする、三田の成熟の町づくりに取り組んでいます三田市長の森です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、兵庫県は1月13日から2月7日までの国の緊急事態宣言の対象地域となっておりますが、今回緊急事態宣言が3月7日まで延長されることが決まりました、はい、このことによって市長にお話をお伺いしたいと思いますが、はい、飲食店には夜8時までの営業時間の短縮、それからお酒の提供を夜7時までとするなど、この要請も出されているんですが、この要請も延長されることになるんですよね。
昨日ですね、政府の方に決まりまして、今日は県の方でもですね、本部会議をやられて、基本的にはですね、緊急事態宣言の要請の措置などですね、4つの取り組みをですね、今後ともお願いをするということになりました、減少傾向であったんですけど、まだまだですね、予断を許さないという状況です。市民からもですね、ぜひ市民の皆、市からも市民の皆さんにはですね、ぜひご理解とご協力をお願いしたいというふうに思っています。4つの取り組み、1つはですね、営業時間の短縮ですね。飲食店におかれましては20時までの営業、お酒の提供につきましては19時までと、2つ目はですね、外出の自粛ですね。特に20時までのですね、夜8時までの不要不急の外出は避けていただきたいと思います。それと C も取り組んでいますが、出勤の抑制ということでテレワークなど、目標としては出勤者の7割削減を目指しています。そして4番目はイベント開催の要件の見直しということで、これも引き続きですね、屋内であれば収容率を 50% 以下にしていただくというようなことです、今回の緊急事態宣言の延長によりまして、これらについても引き続きですね、要請をしていくということになります、市民の皆さん、それから事業者の皆さんには大変ですね、この間ご苦労をおかけしました、本当に感謝申し上げますとともにですね、これからも引き続きですね、ご苦労をおかけしますが、なんとかみんなでこの状況を乗り越えたいというふうに思っています。一日も早い安全安心な三田を取り戻していきたいというふうに思っています。これからですね、やっぱり春になってくると卒業式、入学式など、人生の節目の行事がありますので、なんとしてもですね、それまでに解除していきたい、そしてですね、5月には聖火リレーとかありますんでね、なんとかみんな頑張っていただきたいなと思ってます。三田市はですね、明日延長に合わせまして、必要な対策についてですね、本部会議を開きたいと思います、20時以降のですね、不要不急の、はい、ということですので、ちょっと先ほどですね、申し訳ありませんが、はい、よろしくお願いいたします、
はい、ただ現状としては家庭での感染が多いようですよね。高齢者や基礎疾患のある方への感染は本当に心配なんですが、家族の中で感染しないにするちょっと難しいですね。
そうですね、三田市内は今日新たに1名の感染者が出て、累計で202名ですね。
202名、
はい、はい。兵庫県内の感染者数がですね、これも累計で 16,782名に達しました。詳細は分かりませんが、やっぱり家族の中からですね、移っていくというケースがですね、多いように聞いております。家庭内の感染広がっていますので、何としてもウイルスを家庭内に持ち込まない、これが大事かなと思っています。不要不急のですね、外出の自粛よろしくお願いしたいと思いますし、テレワークを活用してですね、それぞれの事業所においては出勤を控えていただく、そういう対策をお願いしたいと思います。そして何よりもですね、今まで、皆さんがきちんと守っていただいたですね、毎日の検温、手洗い、マスクの着用など基本的なですね、健康管理をですね、これからもですね、 しっかりと徹底してやっていただきたいと思います。大事なことは引き続き一人一人がですね、自分を守る、人にうつさないという感染防止対策を徹底して行っていただきたいというふうに思います。うつらない、うつさない、強い意識を持っていただきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
本当ですね、一人一人のうつらない、うつさないという強い思いが助かる命を助けることにつながるという、これをしっかりと忘れないようにしておきたいなと思います。さて、新型コロナウイルスについてはワクチンに期待がかなり寄せられております。春頃には医療従事者、そして高齢者から接種という情報もございます。三田市での準備状況など市長にお伺いしたいと思います。
三田市におきましてもですね、もうすでに国とか県からもですね、さまざまな情報をいただいております。大事なことは市民の方々に安心して、そしてですね、円滑にですね、ワクチン接種ができるようにしっかりとした体制を整えていきたいというふうに思っています。今年の1月からはですね、市役所の健康増進課に新型コロナウイルスワクチン接種体制確保担当課長というのをですね、新設をしまして、はい、5人の職員を配置しました。はい、そして2月にはですね、さらに強化するということで、福祉共生部に新型コロナウイルス感染症対策医療福祉連携担当部参事、少し名前長いですけど、はい、部長級のですね、責任者を配置をして、3名、計合わせてですね、8名の体制でですね、今精力的にですね、情報収集準備を急いでおります。今後ワクチン接種に向けて具体的な準備をですね、進めていきます。準備状況に合わせて体制も強化していきますし、またですね、必要な情報については市民の方々にですね、積極的に提供していきたいと思います。市民の皆さんにはですね、円滑な接種に向けまして、ぜひご協力ですね、ご理解をいただきたいというふうに思っておるところであります。よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。さて、それでは次の話題に移りたいと思います。毎年開催されている高校生議会が1月31日の日曜日にオンラインで開催されたようですね。
そうですね、今年は6回目を迎えますが、はい、コロナ対策ということで、オンラインで、しました。これにつきましては割と早い段階ですね、決定をしたんですけど、各学校側もですね、やはり、デジタルと馴染むということで、オンラインについてはですね、ぜひそういう形でということで、高校生の方々のですね、そういう学習にも役立つ形になったんじゃないかというふうに思っています。高校生からは、それぞれの市内の学校から高校生議長と、それとひまわり特別支援学校からも昨年続いて参加をいただきました。で、答弁者はですね、高校生議長とひまわり特別支援学校の方は議場です。で、それ以外の方はそれぞれの学校からという形で、市内6つの高校から高校生議員11人、高校生議長1人ということで12人の高校生の方に参加いただきました。はい、でオンラインということもありましてですね、その持ち味を生かすのに写真やパワーポイントをですね、流してくれまして、非常にですね、今のこれからの時代にふさわしい、しかも高校生の方はすぐにそういうことがね、できるので、なかなか素晴らしい提案を分かりやすくですね、伝えてもらいました。
あ、そうなんですね。
質問内容を見ますとですね、年々どういうんですかね、レベルが上がってるんでか、かなりですね、広い視野で、市民あるいは市政に関する問題をですね、取り上げていただきまして、市内の魅力発信からですね、女性の社会進出、それから障害者やあるいは性の多様性を認める社会、あるいは主権者教育、交通、環境など、実にですね、まだ三田がそれぞれ直面をしている課題をですね、出していただいたんじゃないかと思います。その様子につきましては、YouTube でね、ライブ配信をしまして、一般の方も含めて多くの方にですね、傍聴してもらいました。
はい、そうですか。かなり有意義なお時間だったと思いますけども、高校生とのこのオンラインでの議論、ご感想などぜひお聞かせください。
ね、よくやっぱり生徒さんよく準備をされ て、しかも掘り下げてですね、三田や町の課題について 考えた上での質問だという印象がしました。具体的にですね、説得力のある、はい、また、三大愛っていうんですかね、ふるさとや、はい、の愛情にあふれた提案がたくさんありました。で、私はこの今回のですね、質問の中で、はい、特に印象深かったのは、主権者教育ですね、はいはい、の中でですね、例えば選挙の時の候補者の公約をですね、まあ、使命を、まあ、伏せてですね、はい、その公約をですね、まあ、題材にして、はい、議論をすると、 A という候補者、 B と候補者、
はい、
で大事なことはですね、それの背景とかね、いろんな問題を考えていただくと。だから、まあ、いろんな選挙あるんですけど、まあ、表面的にですね、こういう形で交付金を出すとかいうのに、なってしまう。しかしいろんなことを考えるとそうじゃないとかね、その辺をですね、ぜひですね、高校生の未来の、サンダーを、あるいは日本を背負う若者にはですね、しっかりとですね、そういう教材を含めて議論していただければいいのかな。私はやっぱりいろいろですね、いろんなところでいろんな選挙をめぐる問題ありますが、候補者の問題もありますけど、大事なことはやっぱり選ぶ選挙民がね、やっぱり賢くなるということがですね、民主主義を支える、そのためにもですね、そういうことができればいいなと非常に興味を持ってですね、何らかの形で、サンダの主権者教育に活用できないかというふうに考えております。
ね、いいですね、名前を伏せて公約を公開して議論をするという、すごいです ね、
ぜひ大人の人をご参加いただきたいなと。
本当ですね。高校生議員の三代の思いが市長をはじめ市役所の皆さんに直接届く本当素敵な機会だったと思います。三代愛にあふれた高校生の皆さんのこれからが本当楽しみです。ではここまでは高校生議会についてお伺いしていきました。では次のホットトークのコーナーです。皆さんもね、もうお手元に届いて今回2回目の2月号も来ましたが、1月にリニューアルされました広報サンダ、こちらに市長が書いてらっしゃいます。以前はホットトークというタイトルでしたが、今回は市長森哲のホットトークとなっておりますね。市長の思いをお話しいただくホットトークのコーナーでは始めてまいります。今回は2月号から、ふるさとは陶器にありて思うもの、これについてお話をいただきます。お願いします。
まあ、私ね、高校生とか中学生が森哲というふうにあだ名で呼ばれたこともありました。
あ、そうなんですね。
もっとね、はい、子供の時はね、てっちゃんでしたけどね。
あ、はい、下の名前。
だんだん生意気なきたら森哲で言ったようなんで、
そうですか。
今回のタイトルはいいんじゃないかという。
これはご自身のアイデアですか？
いや、これはね、うちの若い職員が。デザインも含めて。
あ、そうなんですね。
まあ、ちょっとね、今回出てですね、ちょっと高齢者の方からいただいたのは、ちょっと字が小さくなったよねというのとかね、
はい、
あったんで、ちょっとこの辺はですね、次号から工夫をしていってですね、多くの方々に読んでいただければありがたいかなと思っています。はい、まあ、今回ですね、特に1月の10日の成人式ですね、
はい、
少し書かせていただきましたけど、非常に私もね、年末年始悩み通しましてね、最後の最後までですね、お隣の宝塚の市長さんとも相談をしながらですね、はい、決断をしました。成人式そのものはね、防げるんですけど、後でですね、
そうか、
飲み会とか、まあ、すでに一部の市なんかでもね、問題あったんですが、
はい、
本当にですね、サンダの子供たちはですね、みんなですね、どういうんですかね、いい子だっていうんですかね、いい若者だったというふうに思います。はい、まあ、結果的にはね、本当に何もなく、今でもですね、何もなく状態で来てますんでね、ただですね、書かせていただきましたが、東京とかね、遠くからはですね、やはり来られなかった、成人の方にはですね、私自身本当に申し訳ないなと、いうような形ですね、に思ってました。まあ、その時にですね、思ったことは、やっぱりふるさとというのがね、陶器にありて思うもので、室沙織さんの有名なですね、はい、室沙織さんのふるさとは金沢、そして東京生活ということでね、そういう思いがですね、私もですね、今回改めて そして私のふるさと羽曳野に対する思いも書かせていただきました、もう母そして父が亡くなってからはですね、なかなか羽曳野に行くことも少なくなりましたが、やっぱり思い出の地として、そして今は何といっても30年を過ぎてですね、森家の家族というのでね、ふるさとだというふうに思っています。おそらくですね、これからデジタル化が進めばですね、またふるさとに対するね、意識が変わっていくのかなと。いっぱい私はふるさとあっていいと思うんですよ、そういう意味ではより魅力のある温かいところに対してですね、人に来ていただく、でそこから仕事とか出て行ってもですね、ふるさとというのが出ている、そんな街づくりをですね、ぜひ目指していきたいなというふうには思っています。まあ、そんなことで今回書かせていただいた次第であります。
はい、ありがとうございました。さて、それでは次の話題ですが、道路に 穴が開いていたり、それから公園でベンチが壊れていたりということに気づいた市民の皆さんからスマートフォンを使って三田市に連絡する、そんなシステムが始まったようですね。
そうですね、これは他のですね、市でも始めているんですが、三田市でもですね、こういうシステムができないかというようやくですね、取り組むことができました。で、今三田はですね、三田里山スマートシティということで、いろんなことをですね、デジタルを含めてですね、これからの街づくりに生かしていきたい、それの一環としてですね、今回取り組みをさせていただきました。市民の皆さんが日常生活の中でね、まあ、歩いていたりですね、したら道路や公園の不具合に気づかれた時にはですね、今までは電話でね、されたり、まあ、時には市役所に来られたりもあったんですけど、スマートフォンでね、簡単にです操作してその現地の写真撮って送っていただければ場所をですね、特定できますので、ぜひですねご利用いただきたいと思います。市では年間でですね、道路関係で約700件、公園関係で約250件の通報が寄せられてるんですけどね、その多くが電話によるもので、場所や現場状況の把握がまず難しいというので、まずそこでどういうんですかね、ちょっとごたごたっていいですかね、市民の方にご迷惑をかけることもあるんです。このシステムでは不具合箇所の写真や位置情報をね、送っていただくことで、正確な情報状況や場所の特定ができますからね、
そうですね、
迅速な対応ができて市民の、できるんじゃないかと思っています。まあ、市民の皆さんのですね、気づきをですね、幅広く集めて、事故の未然防止につなげていきたいと思います。またですね、いただいたデータをですね、蓄積することによってね、町の今後計画的な道路や公園の維持管理にもね、情報を把握してますんで、役立てて いけるんじゃないかというふうに思ってますんで、どうかですね、簡単な操作でできますので、ぜひですねご利用いただきたいです。そして三田市も迅速にですね、正確にですね、皆さん方のご要望に対して、に対応していきたいと思っていますので、ぜひよろしくお願いをします。
ありがとうございます。これを使われて実際に通報もいかがでしょう。
そうですね、 まだちょっと PR 不足ということもあるんですが、1月の末の時点で道路でね、10件、それから公園に関するものでですね8件ありました。これからどんどん増えてくると思いますんで、ぜひ、ね、ご活用いただきたいと思います。通報システムを使ったものはまだまだ少ない状況ですけどね、市のホームページを見ていただきますとですね、QR コードをであります。そこにアクセスをしていただければいいと思います。道路や公園の不具合に気づかれたときはですね、どうかスマートフォンで気軽に情報を寄せていただきたいというふうに思っています。安全安心な街づくりにぜひ市民の皆さんのですねご協力をお願いをしたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
どうもありがとうございました。さあ、それではここで視聴者コンサートのお知らせです。今月は2月18日の木曜日、始まっていくのが夕方の5時30分から演奏時間が30分程度となっています。場所は三田市役所の本庁舎の1階ロビーで開催されます。 今回のご出演は梅北千佳さんによりますハープ演奏ですが、梅北千佳さん、ハニー FM でも毎月第3土曜日夕方の5時から、歌結びというね、梅北千佳の歌結びで、ハニー FM をお聞きの方にはだいぶお馴染みになってきた、梅北さんです。今回入場もちろん無料です。そして事前の申し込みが必要ということになってます。電話、ファックス、E メール、市役所4階文化スポーツ課窓口で、ぜひおところとお名前と電話番号をお知らせいただきたいと思います。先着50人まで入場いただけますが、もうかなりファンの方がいらっしゃって、あと若干名だけ受付大丈夫ですということで、お申し込みお問い合わせ先ご紹介しておきましょう。三田市文化スポーツ課です。電話 559-5144 559-5144、そしてファクシミルの場合は 563-7776 563-7776 までお願いします。さて、それでは番組の最後になりました。森市長から青春時代によく聴いていらっしゃった歌、また悩まれた時に励まされた歌詞、力づけられた曲など人生の応援歌をリクエストしていただきまして、その曲にまつわるお話も伺ってまいりますが、今回は財津和夫さんのサボテンの花いただきました、はい、どんなお話が潜んでますでしょうか。
財津和夫さんですね、はい、チュリップの時代から大変ですね、いい曲をされててですね、
心に届く曲多いですね、
今もね元気でやられてます、
はい、そうですね、
私はねこのねサボテンの花、これテレビの一つ屋根の下、江口さんとかね、福山さんも出てて、
ね、
あれも主題歌だったんですけど、その番組もそうなんですけど、この曲をですね、聞くとね、冬、特に冬の時聞くとですね、なんか頭の中でこうメロディーとかね、歌詞がね、頭の中にこう入ってくるんで、冬になればね、自然となんか、この曲がですね、思い浮かべるんですかね、なります。で、ちょうどテレビ番組でですね、割と流れた時のは平成5年ぐらいだったんですけどね、私自身、行政マンとしてやってくる中で、一番やっぱりこの時がしんどかったですね。仕事内容も、どちらかといえば自分には、向いてないんじゃないかと悩む時とかですね、まだ人間関係でねいろいろあったりということでですね、なんかある意味では冬の時代をですね、ちょっと大げさですけどね、そういうので、その時にやっぱりこの曲がね、なんか冬を乗り越えると暖かい春が訪れるんじゃないかというような感じをね、感じてましたね。この歌自身はなんか失恋を、ね、テーマにしてるんですけど、私にとっては、はい、冬から春を訪れるというかね、そしてなんか、ドラマでもそうですけど、家族のね、あったかさいんですかね、いろいろあってもこう最後は家族という、そういうあったかさをですね、この歌にも、感じて春を待つ気分に、なりますね。だから冬と、冬になればですね、この曲をですね頭の中で思い浮かべるという、そういう、青春時代というよりも、自分が職業人として、一番しんどかった、震災の後よりもしんどかったですね。
そうですか。
いろいろそれをね、そういう時があって、春が来るんだなと、そんな思いで、思い出深いんです。そういうふうに感じている曲です。
じゃあ当時の市長に寄り添ってくれた曲という。
そうですね、
だからやっぱり冬になるとちょっと思い出されてって、
思い出しますね。
ありがとうございました、さて今日の放送は2月6日の土曜日朝10時から再放送いたしますので、ぜひお聞きください。そして次回は3月3日の水曜日夕方の6時からお送りします。ぜひお楽しみになさっていてください。それでは今森市長からお話もいただきましたリクエスト曲サボテンの花を聞きながらお別れしたいと思います。森市長どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。